おはようございます。こんにちは。こんばんは。アニメの演出をしたり、絵コンテを描いている高橋優也と申します。この番組はアニメ演出家がアニメを深掘るラジオと申しまして、実際にアニメを作っている私がですね、その目線からアニメ作品について語ったりとか、解説をしている番組となっております。聞いていただいている方、ありがとうございます。初めて聞く方は本当にどうでもいいことだと思うんですけれども、今回からですね、改めて本名を名乗って解説させていただこうかなというふうに思っております。今まではずっと大牛というですね、ソーシャルメディアのネームでやってたんですけれども、今回から本名高橋優也でお願いしたいと思っております。はい。で、今回のエピソードはですね、忍者と殺し屋の二人暮らし。というテレビアニメの第11話ですね。これ私自身が絵コンテとしてやらせていただいたエピソード。これについて語っていきたいなというふうに思っております。このようにですね、今回は私自身がやったアニメなんですけれども、私がやっていない作品、早々のフリーレンですとか、呪術廻戦とかですね、というところも、こういう意図で制作者の方は作ってたんじゃないかっていう演出意図を、全然知らない部外者なんですが、一応その制作者目線でですね、語ったりしている、エピソードもありますので、もし興味あればですね、そちらの方もお聞きいただければ嬉しいかなというふうに思っております。では、忍者と殺し屋の二人暮らし、通称ちょっと忍コロというので、これから忍コロで通していきたいと思うんですが、これの解説を始めていくんですが、一応その解説のスタイルがですね、副音声になっております。なので、実際に映像を流しながら、もちろん音声は流さないんですが、映像を見ながらそれに合わせてリアルタイムで解説していくスタイルとなっています。なので、初めて、まだ見てません。11話まだ見てませんという方に関してはです、一度実際本編をこれなしで見ていただいてからお聞きいただけるのがいいんじゃないかなというふうに思っております。もちろんネタバレも多分に含みますので、はい。で、なのでこれを聞いていただく方はですね、もうすでに1回見て、さらにもっとこう11話に関してこう、味わっていきたいと。どんな意図で作ったんだろうかなっていうところを聞いてみたい方にとってのとか、あとは普通にその演出家を目指す方に向けてのコンテンツとなっております。はい。でもちろんですね、私は一絵コンテマンなので、絵コンテ第1稿納品してからは監督の絵コンテ修正が入ったり、あとは話数演出さんが立ってアニメーターさんとかその他スタッフの方といろいろ協議しながら、かなり絵コンテからかなりこうずれていくというか、変わっている部分が多々あると思うんですね。なのでその辺に関しては私は一切こう感知していないというか、なのであくまでこう第一稿納品するところまでの絵コンテの意図と実際の映像と比較しての解説みたいな、そんな感じになっておりますので、そこをご了承いただければいいかなというふうに思っております。で、配信サービスなんですけれども、その実際私が見る、何を見ながらやるかに関してなんですが、 D アニメストアさんが流している、映像の方を使っていきたいなと思っております。他の配信方法でも大丈夫だと思うんですが、一応 D アニメストアに、入っている方がいれば、そちらを使っていただいた方がズレがないかなというふうに思っております。3、2、1スタートで始めますので、もしよければご準備いただいてですね、一緒にスタートボタンを押していただければいいかなと思います。で、もちろんその配信見れないよっていう方のためにもですね、一回見ていただいた方は、こう映像をこう思い浮かべながら、聞いていただくだけでこう楽しめるように頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、ということでよろしいでしょうか。そろそろすいません、前置きが長くなっちゃいましたが、始めていきたいと思います。3、2、1スタートで始めますが、D アニメストアさんの場合は最初そのライセンス更新中みたいなものが、再生ボタンを押すと数秒ラグがあるので、一度そのタイムコード000に合わせた状態から、スタートしますね。はい、ではよろしいでしょうか。参りたいと思います。いきます。3、2、1スタート。はい、始まりました。ファミレスのシーン、チョコレートパフェを食べているところですね。はい、これはですね、いただいた参考写真を使いながらやらせていただいたんですけれども、 そうですね、まあこの結構まあ私がアイコンって書いた段階では1話と2話を参考のその原作素材ですね、線画の素材の編集済みのものを使わせていただいたので、結構1話と2話にインスパイアされてるっていうのは結構あります。なので1話のあのレストランっていうかね、ですかね、のシーンのところのレイアウトにちょっとなんかこうさせてる感じで書いている感じです。ただもっとですね、実際私が、あ、こう拒否ボタンを押したんですけれども、まあここもそうなんですが、まあオープニングが入ったので結構余談を話していきますが、結構ですね、まあ、AB パートを納品した後の装着がですね、放送着よりも実は5分ぐらいオーバーしてまして、大変あれなんですけども、なのでかなり監督の方で決断を出していただいたりとかして、いると思います。まあ、なので、まあ、ちょっとまあ言い訳なんですが、まあ、これ結構セリフの量がですね、そもそも結構かなり厳しい放送着に対して厳しい量だったので、まあ、かなり自分自身でも、まあ、切りながら、これはオーバーするなっていうところを、まあ、制作さんとやり取りしながら、一応共有はしてたんですけども、まあまあ、5分オーバーしちゃうとかなりね、もう、監督にはかなりご迷惑をおかけしたんじゃないかなというふうに思っております。さっきのあの、エンストランの拒否をするシーンとか、ランキングのところ、もうちょっとカットがあったんですね。拒否のシーンも一回拒否して、まあ、本当にいいですかっていうコマ、のが出て、よりアップになってからポチッとして、ポチッと押すと同時にオープニングに入るみたいな、そんな流れを最初は想定してたりとかいました。はい、ということで、まあ、オープニングが、終わりましたので、これから本編にそろそろ入っていくというような感じですね。はい、で今タイトルが出ました。忍者と殺したの旅道。はい、でここ目玉焼きなんですが、これどうでしょう、皆さんなんだこれと思わなかったですかね。はい、この目玉焼きの意図はですね、まあ普段彼女が料理をしてるってのはもちろんあるんですけど、まあ、ちょっと生々しいメタファーみたいな感じになってるんですが、まあ、彼らの彼女たちのその2人のその、まあ、チュッをして、その後さらにこう目玉焼きがアップになって、チュッチュッチュルンっていうその目玉焼きの擬音でこう3つこう韻を踏むみたいなのを最初狙いでやってたんですが、まあ、それもちょっとカットになってますね。はい、ちょっとやっぱこうシャフトさんになるっていうことで、こうどういうリズムでやるかっていうところ、結構私の中でかなり試行錯誤していたところがあって、1話と2話は結構その色ベタのとか手裏剣のデザイン的なカットがインサートで6コマぐらい入るっていうのは、結構それでシーンとシーンをこう何て言うんですかね、つながってないところにそれをインサートして、カットとカット時間が飛んでてもつなぐ効果があったと思うんですけど、それを結構今回も多用してたんですが、結構それがまあ多かったので、まあその辺も全部切られてるっていう感じですね。でまあこのまあ、このは、あ、じゃあ、さとこが、まあ、マリンに電話するんです。ここもちょっとですね、変わって、最初こう、マリンがアップになって、そこから、マリンがもうすでに揺られてる状態からスタートして、横にパンすると、ミナトがいるっていうカットにしてたんですが、そこがもうちょっと、カットが分割されているっていう、まあ、そこもできるだけ尺がね、かかっちゃうので、パンの分が。そこも、省略されている感じですね。あとまあ個人的に注目してほしいのはあのロボコですね。結構ロボコを今回あのフィーチャーしてるつもりでやってたんですけども、はい、まあ、この後も出てきます。でこのコノハのこのなんていうんですかね、あのイメージシーンみたいなところのこのめっちゃ揺れるのは本当になかったんですが、なんかすっごい揺れてて面白かったですね。はい。でここのその電話切られてポツンとなるところは、そうですね、こうまあちょっとギャグっぽいレイアウトを意識して、まあ本当はもうちょっと引くイメージだったんですけど、はい、でそこでコノハが入ってきて、まあサトコが写メをいっぱい撮ると、まあ、ここでまあ一応その後半に出てくる まあ、今回の話数の一つのモチーフである、まあ、キーポイントであるスマホを使っているという方で、デパートが入ってきてっていうところです。この辺もですね、結構こうどんどんカット、はい、ハサミが入ってる感じがありますね。なので動きがつながってたりなかったりとかすると思うんですけど、はい、まあ、その辺はシャフトさんのテンポっていうところがすごく私には勉強になるなというところですが、ここでね、木の葉が幼少期を思い出すと、でこれ実は私何の情報もないので何の前振りなのかわからないんですけど、本当ここのその感情の変化はもっとこう尺持たせたかったんですけどね、なかなか難しかった。で、謎のこの組織の2人が出てくるんですが、これ風船なんですけど、一応この和数のもう一つのモチーフとキーモチーフとしてカラーですね、赤があるんですね。まあ風船が赤いっていうところ、本当はもうちょっと真っ赤な赤をイメージしてたんですけど、まあ、赤いっていうところをちょっとイメージしていただくと、この和数のどんなところに赤が使われているかっていうところが見ていただくと面白いんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱあとこのやっぱり木の葉のその結構追い詰められるところの心情変化、やっぱりもっと尺を持たせたくったんですね。でこの抱きつくところはスローにすればよしたかったんですね。はい、で今喫茶店のところに入っていきましたと。でここはですね、まあ、この後出てくるところの、その2人が喧嘩するので、まあ、そのちょっと間にギャップがあるというか、溝があるっていうことで、真ん中にこう遮蔽物を使った、まあ、柱を遮蔽物として使っているっていうところもある使ったんですけど、ちょっと、ここも赤出てきたんですね。実はメロンソーダに赤が使われて、赤のサクランボが出てるんですけど、ここもまあ不穏な空気で、さっきの殺し屋のところも不穏な空気っていうところで、まあ、赤が出てくるとちょっと不穏になるよっていうことを一応意図してやっております。まあ、うまくできたかどうかはちょっとあれなんですけど、で本当は実はですね、このさとこがこのメロンソーダをですね飲んで、まあそのズズズって音を鳴らして飲むじゃない、一人じゃないですか、まあ、あれをやって、そのイライラがとかがいろいろ溜まって、まあ、木の葉が切れるっていう、結構こう葛藤積んでたんですけど、そこちょっと使いすぎてしまったので、やっぱその辺ずっと完全に切られ、ハサミ入れていただいてるっていう感じになってますね。はい、まあ、なのでそれで喧嘩して、はい、で里子も悲しくなって、でこのレシートですね見て、で、あとこの橋のシーンがなってるんですけど、ここがですね、さっきのカフェのシーンと実はちょっと韻を踏むような形で最初はコンテを切ってまして、そのカフェの天井で回る扇風機みたいなのとがあったレイアウトから、その次のシーンに入った時にその船ですね、船のそのプロペラが回るっていうところで、ちょっと似たようなモチーフをこうつなげて、まあ喫茶店のところは止まってる、まさとこのところは止まってるけど、木の葉の方は心情がわーっと穏やかじゃないので、プロペラがガーッと回るっていうようなところを意識して買ったつもりだったんですが、はい、まあ、そこもちょっとね切られてますね。はい、でゆかりが登場すると、はい、でも後方注意ですね、まあ、ちょっとシャフトさんなのでこの辺意識してやったんですが、どうなんでしょう、うまくいっていたかどうかっていうところで、でこの自販機の売り切れっていうのはですね、ちょっとすいません、自分でやってみて分かりづらかったかなと思ったんですけど、まあその彼女のスキルとしてのそのネタが切れると、まあ売り切れが若干かかっているっていうところがつもりでした。どうだったんでしょうか。はい、で木の葉が、まあ、やられてしまって、里子が助けに来て、でまあくんずほぐれつで揉めてると、で気を失って倒れて、そして起きると。でここもですね、ちょっと私 のなかなかその、なんですか、コメディとシリアスのバランスが非常にこう悩んだところではあったんですが、うまくできたかどうか、まあ、とにかくここのシーンは綺麗に仕上げるイメージだったので、まあ、綺麗な夕景ですね、まあ、光と影、っていうところで、まあ、その心情演出をするつもりだったと。で、まあ、この眼帯のところもできるだけ見せないようにしていて、で大丈夫のところで見せるっていうようなカットつなぎにすることで、あ、こんなに頑張ったんだ佐藤子っていうところが分かるように、まあ、したカットつなぎにしたつもりでしたが、いかがだったでしょうかと。すごいあれですね、こうコントラストがすごいついているシーンになってますね。で、メガネを外しているのは、はい。まあ、ちょっと私の方でメガネ外させていただいたんですが、ちょっとなので、この葉とイメージと違うっていう方もいらっしゃるかもしれませんが。まあ、喧嘩してたところから、この光が差すことによって、二人の関係性がちょっと、こういい感じになってるっていうようなシーンにしたつもりですと。で、まあ、ビバート始まりまして、まあ、夜、この葉の部屋ですかね、のシーンになっているんですけど、ここもまあ、窓から光が入っていたところで、まあ、ただちょっとやっぱりさっきのカフェシーンほどではないですけど、やっぱりちょっと壁があるって、まあ、光の壁なんですけどっていうのがあるっていうのがあるというイメージでシーンを設計したつもりです。はい。で、まあ、今リビングでダイニングで食べているシーンですね、マリンもいると。まあ、で今の私が追い払いますのカットですけど、今回ですね、まあ、結構その絵コンテ打ち合わせの時から結構その原作の絵をどんどん使ってってくださいっていう話をいただいたので、結構その原作で使われている絵をまあトリミングしたりとかしながら実際に絵コンテに貼り付けたりとかしてやってたりとかするので、まあ、そういった意味でもできるだけ絵コンテの雰囲気を終始するようにはしたつもりというような感じです。で、まあ、この辺の多少その何ていうんですかね、その木の葉の、まあ、胸を結構強調するようなところとかっていうのは多分私というよりかは演出さんとかアニメーターさんの意図で、まあ、ちょっと持っていただいたんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人的にはできるだけセクシャルな描写にならないようにという意図で、あのスタイルとしてやりたいなと思っているので、まあ、この辺は本当もうお任せっていう感じですね。でこの辺もね、ぐっちゃりの間とかがすごく多分このコメディにするにはギャグにするには肝だと思うんですけど、やっぱこの尺のコントロールがメリハリがつけられてなくて、なかなか笑わすに至ったかどうかっていうところですね。はい。で、またシーンが明けまして、まあ、里子は買い物に行って、リビングとキッチンには、港たちが残るんですけど、ここもですね、実は、港が料理するシーンの下りがあったんですが、まあ、全部まるっとなくなっていて、まあ、ちょっとここも私自身うまくできたかどうか自信がなかったんで、まあ、決断にしていただいてよかったかなと思うんですが、まあ、港が料理しながら、まあ、この後の展開を示唆するような、まあ、会話に内容に合わせたような、その例えばキャベツをざっくり切るとか肉をざっくり切るとかっていうようなアップのカットとかを入れてたんですけど、まあ、その辺をまるっと決にしていただいてますね。あくまでこの木の葉とマリンの会話にフォーカスしたシーンに、修正していただいてるっていう感じです。まあ大体の芝居とかはそのまま使っていただいてるんですけど、まあ木の葉とマリンのところに関しては。 で、まあマリンがこうやってソファを使ったりとかしてるアニメーションっていうのは意図してなかったんですけど、他の話を見たら結構マリンはソファーで曲くつろいだりとかしてるとこ使ったりとかしてたので、偶然だなと思いながら、はい、でこの飛行機雲を見てるのは、まあこれからの展開を一応示唆してる感じですかね。まあ、海外へ行くと。あ、でも港の下り、今のアイキャッチで保管していただいてますね。すごい内容を保管するのがうまいなと思いました。はい、でこれからコノハが旅立つところですが、まあ、この振り向きの何て言うんですか、私も初めて知ったのシャフードっていうんですか、ちょっとやっぱり影響を受けて書いちゃってましたね、この振り返るの。まあやっててこの絵を描くのは楽しかったですね。はい、ここもですね、若干その真ん中にコノハたちと、まあ、サトコたちの間にこの家のその支柱っていうか、一応がそれが仕切りとして狭間として真ん中区切ってたりとかするので、ここもやっぱ若干違う空間っていうのを一応出してる感じです。で、死亡フラグだからなのところっていうのも、ちょっとカット割りが多少元の絵コンテから変わってますね。私は結構そのパンでこうじわーっといってオチのが見えて寄りのカットにつながるってギャグっていうテンポで結構前もやってたんですけど、あんまりこうカメラワーク的なものが結構切られてるっていう印象ですね。はい、でここからここもですね、この点描のシーンもですね、一気に音楽が、最初は結構テンポのいい音楽をイメージしたんですけど、まあかなりエモいハートフルな音楽になって、私また違う印象になってて面白いですね。既読がすぐつくって、木の葉が見てたところに既読がすぐつくっていうところがこの後のちゃんと対比になってるので、まあ、そこに注目していただけたらいいかなと思ってますと。うん、そう、仕事中だからうざいのところに既読がすぐつかないんですね。だってこの外国人さんが、まあ、英語なんですけど、まあ、最初英語になるかどうかわからなかったんで、一応日本語のまま入れてたんですけど英語になりましたね。でテキストスクリプトも英語だっていうのが面白いっていう。でトイレのシーンですね、こう問題の影での芝居というところで、できるだけカットを削ったつもりだったんですが、はい、トイレットペーパー以外は流さないでくださいと。あ、で、ここを気づかれた方いますかね。これ私のアイデアじゃなかっただけじゃないんですけど、手洗ってるのはそうなんですけど、手をどこまで洗ってるかが注目で、この、肘まで洗ってるじゃないですか、この、あ、さとこ。これ多分ですけど、こいつ、この人、多分、突っ込みましたよね。トイレに手を。なんとかして手、スマホ取ろうとしましたね。だから多分肘まで洗ってるんだと思うんですけど、いや、これは演出さんか誰かが多分考えていただいたんだと思うんですけど、めちゃくちゃ笑ってしまいましたね。あ、なるほど、と思いました。これは非常に面白くて、ありがとうございますと。で今黒のシーンのところで、マリンたちが来るんですが、ここも来る途中の電車のシーンとかがまるっと新結番になってて、この手をインターホンを押すとこのプルプルプルなんですけど、これ原作見ていただいた方は分かると思うんですけど、これ背伸びしてるんですね、マリンがちっちゃいから。なのでその背伸びをするカットっていうのがあるんですけど、まあ、そこが切られているという感じです。この辺は、まあ、原作があるシーンなので、まあ、そのもちろんその辺を参考にさせてもらってます。で、まあ、黒のあげた、まあ、服が色が変わっててっていうところですね。で、まあ、ちゃんとマリンがですね、 なんていうんですか、あのカバンをあのかけるところにちゃんとかけるっていうところで、まあ、ちゃんとしてる感をもうちょっとさらにシナリオにも出したつもりですと。ちゃんとロボコもね出してる、ロボコはねロボコにこうちゃんとあの上げてるっていうところがですね、まあこれもちょっと新外としてもですね、まあキャラクターとしてもロボコってすごい扱いやすいキャラなので、どんどん使わせてもらってるところをそのまま生かしてもらってる感じですね。ロボコいいっすよね。ぜひちょっと個人的にはロボコ推しなので、はい、まあ、この辺、あ、結構その黒の立ち上がる動きとかいいですね。で、また周り、あの、ロボコが、こう、武器をもらった武器を使って遊んでるところ。これはサトコのコピーでもあるので、ロボコって、まあ、その興味でいろいろと、使っちゃうっていう、サトコのなんとなくその、性格を一応反映してるっていうところの設定を一応生かしたアニメーションというか動きにさせてもらってる感じですね。袋を覗いてるのは多分、演出さんとかが考えていただいた芝居だと思います。で、あとこの、なんていうんですかね、フォーカスしてるこの、あの、なんて、スカウターっぽい演出ですけど、靴のところがピックアップされてるのは、どうなんでしょう。私は書いたつもりなかったんですけど、多分オリジナルになってるのかなと思います。でまたロボコがまた元石に戻ってるっていうね。うん、でこれあとですね、まあ、バイバイするして、クレジットが流れていくんですが、本当にあの尺オーバーした関係でですね、ちょっと本当にエンディングが流せなかったんじゃないかなとお察しするので、申し訳ない。エンディングを楽しみにしていただいた方はですね、だなのでゆかりとあの黒のとあのシーン、原作にあるし、あれもなくなってますね。あれも尺が多分足りなかったんだと思います。でここ電車のシーンなんですけど、この太陽のところのカットが太陽から、まあ、月へのオーバーラップで侵害をするんですけど、これもらったら赤ですよね。なんか赤が出てきたらまあ危ないというところで、なのでこの後どうなるかっていうところをまあ不穏な感じで出してもらってるっていう感じですね。色としての演出として。でまあそこで他の殺し屋がやってきて危機一髪っていうところでまあ終わるんですが、私の最初の絵コンテではこれあのスマホが下に落ちて、最後スマホの落ちたカランカランっていう音が響くっていうところのブラックアウトして、エピソードアウトっていうような感じで書いたんですけど、まあ、木の葉の目があって、で、赤い太陽のカットで終わるっていうような、で、最後続くっていうふうな形で終わったっていうところは、まあ、監督さんの方で修正いただいたんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、お聞き苦しい点もあったかと思うんですが、いかがだったでしょうか。聞いていただいてありがとうございました。まあ、この後ですね、まあ、改めてノートとかにもまとめていきたいと思っていますが、そうですね、どうでしょう、楽しめていただけたでしょう。これを見ても改めて見ていただくのも面白いんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、今回はこの辺で、終わりたいと思うんですが、まあ、もしこういった解説を楽しみにし、こういった作品の他の作品でこういった解説してほしいというものがあればリクエストしていただければ、まあ、できるだけリクエストにお答えしたいなと思っておりますので、まあ、いいねですとかなんかリアクションいただけると嬉しいかなというふうに思っております。まあ、あくまでもう一回言いますけどの、まあ、あくまで一絵コンテマンとしての、今回はものだったので、その話数の演出さんですとか監督さんとか、あと元のシナリオと違った部分があったりしたと思うんですけど、なんて言うんでしょうね、まあ、言い方難しいんですけど、 あくまでブラッシュアップしていただいているっていうような認識で私はおりますので、まあ、変わったところに関しても、まあ、ちょっと至らなかったなというふうな形で、勉強不足だったなと思って、これからまた精進していきたいと思っております。まあ、また自分の私自身のその作品がオンエアされる時があったりとかしたら、解説できるだけしていきたいなと思っておりますので、まあ、かなり不定期なんですけどね、まあ、お楽しみいただければいいかなというふうに思います。はい、それではここまで聞いていただいてありがとうございました。それでは。